明日への窓、立石正蔵のぶっつけ本番。
たとえそうでなくても。なみこさん、
はい、
どうしたの今日は元気なさそう。
なんかちょっとですね、今月ちょっと難しくてね、先生、話が政治と宗教の話で。
どうか
しら。今日は何かなと思いながらちょっと。
たとえそうでなくても
。何だろうかなと思って。
あのね、旧約聖書のね、ダニエル書というところに出てくるね、セリフの一つなんですけどもね、有名な話なんですよ。
はい、
インターネットでね、ひらがなでね、たとえそうでなくてもってこれ検索してごらんなさいよ。
あ、なるほど。
あのね、面白いの出てくるんだけどもね、最初ね、たとえそうでなくてもってやったら出てこないのね。
ああ、いだと出てくる。
たとえそうでなくても。たとえ、これね、関西と関東の違いかな、たとえそうでなくても、どっち言うあなた。
そうね、たとえそうでなくてもかな。う
ん、でも、正式な日本はね、たとえそうでなくてもなんだって。知らなかったな、
たとえそうでなくても。
はい。たとえそうでなくても、横浜中央教会の立石正蔵です。
明日の窓スタッフの熊田奈美子です。よろしくお願いします。
今月、宗教と政治の衝突ね。
そうなんですよね、衝突。もう 2月11日の話とか、いろいろ聞いてきました。
で、旧約聖書の中でね、政治と宗教、もしくは王様と個人の信仰がぶつかった時どうするのかというのがね、いろんなところで出てきたんですけども、今日はその締めくくりでね、
はい、
有名なダニエルのお話です。
ダニエル。まあ、ダニエルって言っても初めて聞く方もいらっしゃるので、ちょっと先生に教えていただかないといけないですね。
ダニエルっていうのは人の名前でね、この昔々、イスラエルがバビロンによってね、滅ぼされて、そのバビロンに連れて行かれた奴隷たちの中にいた人の名前なんですよ。ところが、その奴隷として連れて行かれてもね、その連れて行かれた先のバビロンの王宮で、このダニエルさんはね、すごく少年の時に連れられていくんですけども、頭がいいもんですからね、そのダニエルさんは、宮廷の中で、王様のね、家の中で、一番トップにね、出世しちゃうんです
わ。すごい。そうですか。
うん。だから昔はね、そういうね、人がたくさん出てくるんですね。中身なんですよ。家柄だとかそういうものも一つの原因になるでしょうけども、その人はやっぱり実力なんだな。学歴社会じゃない実力社会だよ。
はい。
というのが旧約聖書に出てくるんですよ。
いいですね、でも。
はい。はい、それで、このダニエルさんは、この神様だけをこうしっかりと信じる、もちろん人でありますけれども、連れて行かれた先のね、宗教とぶつかるわけですよ。
そうでしょうね。誠の神様を信じているダニエルさんが、だから別の神様を拝みなさいってこう言われちゃうわけでしょ。
そうそうそう。
うん。
それが一つとね、それから、まあ昔の宗教の一つの形態ですけども、王様が神様になってしまうんですね、どこの国でも。
どこの国でもね。
それで、
そうですね。
王様がね、自分の銅像を作って、さあこれを拝めってやるんですよ。
でも、どこでもありそうな。
今でもあるよね。ほら、北朝鮮なんかはさ。
ね、大きなね、銅像を作って。
あれなんか本当個人が神格化しちゃってるよね、将軍様がなんて言っちゃってね、あの悪口の一つでも言ったらすぐ殺されちゃうような国ですからね。
はい。
で、まあ昔のことですから、王様がね、自分の銅像を作らせましてね、これを拝め、まあこうやるんですよ。
で、ダニエルさんは拝めませんと、
そう、
言った時に、
で、ダニエルはね、なんでそこまで出世できたかっていうんですよ。そんな一階の奴隷がね、エルサレムから連れてこられた一階の、それも少年の奴隷が、
そうよね。
どうしてそんなね、偉くなれるんですかっていうと、もちろんその背後には神様がついておられて、神様がこの信仰を与え、知恵も与えるんですけれども、一つにはね、ユダヤ人ってのはものすごく勉強する民族ですよね。
はいはいはい。
そして、この神様だけを、この信仰して、 絶対にこの異国の神には染まらない、うん、食べ物にも染まらないっていうね、うん、徹底ぶりを見せるんですけどもね、
う
んうん、野菜だけしか食べませんとかね、
そうそうそうね、そうだったわね、うん、
それでこのダニエルは特別な才能がありました、
はい、
どういう才能でしょうか。
どういう才能ですか。
お金儲けの才能じゃなかった
ね。違う
、うん、夢を解く才能。
おー、
人が見た夢をね、うん、意味を解き明かすことができる。
あ、旧約聖書のヨセフさんみたいな。
あ、そうです ね。
ヨセフさんも夢を解いてね。
そうそうそう。この夢っていうのは古代でもやっぱり不思議な存在だったらしくてですね、うん、これはやっぱり神様が特別に与えた印だとか思うわけですよ。そうするとこの夢を解くことができるっていうのは常人にはできませんから、これはもう聖書はね、もちろんそれは神様が教えたんですとこう書かれるんですけれども、
うん、
これはもう特別な才能ある人だっていうんでどんどんと出世していくことになりましたと。当然そんな風にね、出世する異民族が出席するようなことになれば面白くない人が出てきます。この面白くないその土地の人たちがね、王様直結のですね、人たちがこの厄介でね、
うん、
このダニエルたちをこの面白くない殺してしまえ、うん、じゃあどうやったら殺せるかというところで王様にですね吹き込むわけですよ、
うん、
王様どうぞ王様の像を作りますから、その王様以外のものを拝むようなものがあったら不埒なやつですから殺してしまってはいかがでしょうか、
そういう法律を。
そう、まあこういうね悪賢い知恵をやりましてね、こういうことになりますとね、真っ当な人ってのは困っちゃうよね。
もう絶対落とし入れられちゃいますね。
本当ですよ、
うん、
君が代を歌わないようなやつがいたらね、首にしろって、あれと
日本の国でもいろんなのでね、そう、
あれあれなんですよ結局はね、うん、日の丸に頭を下げないようなやつがいたら、うん、その職から掘り出せ、
うん、
今まさにそれ
です。そうね、両親の家に伴奏ができませんというね、学校の先生がおられましたもんね、
う
ん、
そうなんですね、
うん、
まあ人間ってのは何千年前でも今でもやってることは同じなんだね。
なるほどね。
でこういう法律を作りまして、このダニエルをねこう、はい、うまいところに引っ掛けようと、それが功を奏すわけですね、
うん、
それで王様自身はね、このなんとかね、あの助けたいと思うようなことがあったかもしれませんけど、自分で作った法律ですから、
うん、
こんな風な法律を作るんですね。角笛、横笛、六弦器、これ楽器の名前だけどもね、あらゆる楽器の音楽が聞こえたなら誰でも金の像にひれ伏して拝め、こういう命令をやるわけですよ。
じゃあそうできないダニエルは
捕まって
で
ついにどうなったかというと、はい、
うん、
この熱いこのかまどの中に、炉の中にですね、放り込むね、火祭りじゃない、火あぶりじゃなくて火あぶりか、家計に処せられることになりました。ダニエルの運命やいかに。
あら大変。
はい、続きは来週。
まだ
時間あるか。
まだまだある。
はいはい、やりましょう。
はい、
さあこのハラハラ万丈のですね、この時にダニエルはどう言ったか。やだやだ、そんな熱い、かまどに投げ込まれるの嫌だ、王様の像を拝みますから許してくださいとは言わなかった。
言わなかったんです。それがさっきの先生の言葉ですか。
そう、こう言うんですよ、
はいはい、
私たちのお仕えする神は、うん、その燃え盛る炉や王様の手から私たちを救うことができますし、必ず救ってくださいます。そうでなくとも、あれ、口語訳聖書でここでね、たとえそうでなくとも、ご承知ください。私たちは王様の神々に仕えることも、お盾になった金の像を拝むことも決していたしません。
きっぱりとね。
うん。ここで重要なのがね、私たちには神がついている
。
うん。私がひどい目に遭うことなく神様は助けてくれ。これね、実はね、この、一歩間違うとね、狂信っていうんだ、これ。
ああ、
実は悪魔がイエス様にこう言ったんだよね。イエスよ、荒野の誘惑の時に、ね、イエスよ、お前は神の子なんだから、
うん、
宮のてっぺんから飛び降りてみよう、神様は必ずお前を助けて守ってくれるだろう、
ああ
やってみろって、いう時に神様はね、イエス様はね、悪魔よ退け、 あなたの神をね、試してはならないと書いてあるではないかとこう退けるんだけども、うんうん、ダニエルの場合にはこの時にね、うん、私たちの神は私たちを必ず救ってくださいますと私はもう自覚して信仰してんだ。けれども神様には神様のご都合があって、はい、ひょっとしたら私がここで死んで殉教することは御心かもしれませんから、私たちを必ず助けてくださいますと言っても、たとえそうでなくとも私たちは神々に、あなたの王様の 神々に仕えることはしません。今ここでね、拒否するけれども、でも私はこの炉の中に入って死んでしまうかもしれまい、それでも拝みません。神様は奇跡を起こして私を助けてくださるはずだ、
はい、
けれどもそれは私の一方的なやっぱり思い込みかもしれないというこの謙虚さ、たとえそうでなくとも、だからこの言葉が重要なんですよ、
はい。
まあ、私はね、まあ、キリスト教の牧師、これで二十何年やっておりますけども、
はい、
神様はそういう私をですね、これからもこう用いて、説教させてくださり、伝道させてくださるはずであります。
はい。
たとえそうでなくても、ひょっとして今夜帰り道にこう、事故でパタッと言っても、何も不思議に思う必要はありませんよ。それは神様がお決めになったことで。こういうね、自分を出すのじゃなくて、神様の御心を、前に、前面に出す。
ああ、なるほど。
それで、この、たとえそうでなくともという、この言葉が一人歩くしましてね、うん、さっきインターネットで見てくださいって言ったのはそこなんですけど、うん、インターネットでね、たとえそうでなくともって言ってね、聞くと、うん、いやー、実にいろいろなものが出てきますね。
何が出てくるの？
まずね、この、教会のね、文集の名前で例えそうでなくともとこうつけたね、教会いっぱいあるの。
あ、そうなんですか。
それから、修法の、うん、論壇のね、タイトルでね、例えそうでなくともつけた論壇だとかね。それから、例えそうでなくてもという、教会学校の部屋の名前にするとかね。
面白いですね。
極めつけは、有名になった、韓国の女の人ね、アンリスクっていう人がいるんですけども、この人が、たとえそうでなくともという本を書いたんです。
そう、私もずいぶん前に読んだことがありますね。
あの方はね、はいはい、この日本が、韓国を占領して神社参拝を押し付けた時に、うんうん、韓国からわざわざ日本に来て、日本の国会に来て、こ、うん
はい、
これは神様が許しにならないぞと言って、うん、この激文をですね、投げつけた、うん、二人の一人なんですよ。
そうですよね。
あの人がね、この、たとえそうでなくても私の信仰は決して揺るぎませんとこうやったんですな。はい、今月は宗教と政治の衝突の、はい、4シリーズでした、
はい、
今週のプレゼントは何でしょうか。
番組開始33周年スペシャルプレゼントを用意しました。はい、抽選で33名の方に、何でしょうか、素敵なプレゼントが用意されています。
あ、中身は言わないところがミソかな、
はい、
期待してじゃあ申し込みましょう。申し込み先は、
ね、郵便番号が 101-8691 です。東京神田郵便局支障箱190番、明日への窓の係です。
はい、寒い中頑張って、この冬も教会へ行って礼拝を守りましょう、はい。この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。